どうぞ今日もヨハネ第一の手紙の3章を開きください。互いに愛し合いなさいと、このように聖書は私たちイエス・キリストを信じる一人一人に御言葉は勧告を与えました。なぜならそれが神様の御心だからです。神様は我々恵みによって救われた一人一人が互いに愛し合うことを望んでおられます。パウロはエペソ人の手紙の4章の中でこんなふうに言います。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。32節のところです。またテトスの3章の中でも、また誰をもそ知らず争わず柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさいと2節のところに出てきます。言葉は違えど御言葉は私たちに、兄弟を愛しなさいと、主によって贖われた一人一人を互いに愛し合って生きなさいと、そのように教えるわけです。で、なんで私たちはこのことを継続して学び続けているのかって、それはあなた自身が、また私たちのこの教会がこの神様の御心を実践するものとなるためにです。どんなに学んでも実践するまで私たちのうちに何も起こってこないし、教会の中に何も起こってこないです。もし私たちの教会が、そしてあなた自身が主の栄光のために人に対して優しくあったり、お互いに優しくあったり、お互いが励まし合ってたり、お互いが助け合ってたり、そしてお互いが祈り合って互いに成長しようとしてたら、どんなに主がお喜びになるだろうか。そんな個人であって、そんな群れであったら、どれほど主がお喜びになるか。そのことを考えるならば、私たちは今一度ここに戻ってこなきゃいけないんです。兄弟を愛するものとなるということです。ヨハネは繰り返し私たちに、兄弟を愛することはその人の信仰、その人の救いというものが本物であるかどうかを知るための尺度である、物差しであるということを教え続けてくれています。くどいほど彼は我々に言います。救いが本物かどうかって分かるし、どうやったら分かるかって、兄弟を愛しているかどうかって。ですから、おそらくこの学びを通して信仰者の皆様は自分の信仰が本物かどうか、そのことを何度も吟味していただいたと思います。確かに救われていながら、この救いに預かっていながら、この兄弟を愛するというこの教えに対して、おそらく皆さんも実践するのは大変であると、そのようなことを実感していらっしゃると思います。なかなか全ての人を愛することは難しいって。確かに私たちは御言葉が教えるように死から命に移ったものであり、新しく生まれ変わったものであり、主ご自身のご性質の一部をいただくものとなりました。しかし、だからといってこの神様の愛をもって私たちの隣人を、そして特に主イエスキリストを信じる兄弟を愛することできるはずだと分かってても、現実は非常に難しい。救われる前のように兄弟を憎むとか、兄弟を憎み続けるということはないけれども、しかし正直言って嫌いな兄弟がいるって、どうしても好きになれない姉妹がいるって、そのような思いを抱くことは間違っていることを知っていても、なかなか心を変えることはできない。正直言って、こういった葛藤を経験されてません？今日私たちはこのヨハネが教えてくれる御言葉を通して、どうしたらいいのかを学んでいきます。どうしたら私たちはそういった葛藤に勝利することができるのか。 そして兄弟を神が望んでおられるように愛することに、愛することを実践できるのか、そのことをご一緒に学んでいきます。まずヨハネは私たちに言うんです。兄弟を愛するためには最高の模範である、愛においての最高の模範である主イエスをいつも見上げ続けていくようにって。今日のテキストをご覧いただきたいんですが、ヨハネの手紙第1の3章の16節のところからです。ヨハネがまず最初に言うことはそのことなんです。イエス様見上げてごらんって言うんです。で、皆さんもよくこれまで経験されたと思うんです。喜びがなくなっているとか感謝がなくなっている時っていうのは、主イエスを見上げているんじゃなくて問題を見てません、ね、私たちの目を主から離してしまって問題に目を止めてしまう時に、私たちの心から喜びがなくなったり感謝がなくなったりって。だから私たちはいつも主を見上げていることが大切だと分かっています。しかし悲しいことに、現実はすぐに我々は目を主から離してしまって、そして自分の抱えている問題に目を向けてしまう。そしてその結果、悲しいことが私たちに起こってしまうわけです。ヨハネは私たちに言うんです。しっかりと主イエスキリストを見上げてなさいって。16節の御言葉をご覧くださいます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。このように記しています。この16節の御言葉でヨハネは2つのことを我々に教えてくれます。一つは、主がどのような愛をあなたに望んでおられるのかを正確に知りなさいということです。いいです。私たちが兄弟を愛するって言ったときに、どういう愛でもって兄弟を愛するべきなのか、そのことを知らなきゃいけないんです。愛してますよと口で言うことはできます。自分なりの愛で愛してると言うかもしれない。でも問題は、神が望んでる愛でもって愛してるかどうかなんです。ですからまず私たちは正確にどんな愛を持って愛するべきなのか、そのことを知ることが必要です。この御言葉はそのことをまず我々に教えてくれるんです。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになった。それによって私たちに愛が分かったと言ってます。で、この愛の言葉の前に定冠詞をつけたのは、これはどんな愛でも構わないという話をしているんじゃないこと、それは以前も説明しました。ヨハネは明らかにここに記されている愛というのは、ある特定の愛を意味しています。ヨハネはある愛を覚えながらこの御言葉を記すわけです。どんな愛なのか、この16節が私たちに教えてくれました。イエス・キリストがご自分の命をお捨てになったということです。で、見ていただくと、このお捨てになりましたって言ってます。ご自分を犠牲になさったんです。しかしこのイエス・キリストのあの十字架の御業っていうのを見たときに、ヨハネは言うんです。あの十字架を見たときに、神が私にどんな愛を持って兄弟を愛するべきなのか、そのことを教えられるって。あのイエス・キリストの十字架の愛が教えること、まず一つ目は、私たちは愛するというその意思を持つことです。イエス様はいやいや十字架にかかったんじゃないです。ご自分から進んで十字架におかかりになったんです。身代わりとなってあなたは私のために死んでくださったんです。その愛を実践しなさいって言うんです。だから愛したいとか愛したくないではなくて、愛すると決心するんです。そのことをまず我々に言葉を教えてくれるし、もう一つは、イエス様の愛を見たときに、罪人の身代わりでした。大きな犠牲を払ったんです。私たちも人々に対して喜んで犠牲を払って愛を示すことです。そしてイエス様のあの十字架を見るときに、私たちが愛されていることを、あの行動が、あの行為が証明しました。私たちも行いを持って兄弟を愛することだった。ですから一つ目に、この16節の御言葉は私たちにどのような愛を持って私たちが兄弟を愛するべきなのか、そのことを教えてくれます。もう一つ教えられていることはね、主の与えてくださった愛の力を正確に知ることなんです。 16節の後半にはこうあります。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。イエス様の愛を私たちは見て、それに倣って私たちを同じように人々を愛していくべきだとヨハネは私たちに教えてくれました。でも普通私たちがこのようなメッセージを聞くと、人を愛することの難しさを知っているがゆえに大変難しいと我々は思います。そして皆さん、そのことを何度も経験されました。私たちが知らなきゃいけないのは、確かに私たちの持って生まれてきた愛でもって人を愛することなんかは不可能なんです。でも感謝のことに、神様の愛が私たちに信仰とともに与えられているということを覚えておかなきゃいけないということです。ヨハネが言いたいことっていうのは、主イエスキリストの恵みによってあなたが罪許されたときに、あなたにはこの神の愛が与えられているということです。そしてあなたに与えられたこの神の愛というのは大変な力を持っているんだということをヨハネは教えるんです。だって私たちがあのイエス・キリストを見たときに、こんな愛でもって私を愛してくださった、その神の愛があなたや私に与えられているんです。そしてその愛が私たちのうちにあってすごい働きをなすんだということをヨハネは私たちに言い続けるんです。ですからこういうことです。私たちに与えられた愛が私たちのうちで働きを継続しているならば、私たちは愛において成長するんです。しかし残念ながらそれを妨げるものが私たちのうちには存在しています。罪なんです。私たちが本当にこのキリストの愛を、神の愛を実践できないように、しないように妨げようとする罪がいつもそこに働くんです。さっき私たちが見たように、確かに私はキリストの恵みによって救われましたって、でもどうしてもこの兄弟を、この姉妹を愛することができないって、でそれが正直なところ私たちの弱さでしょ、私たちの問題でしょ。私たちが気づかなきゃいけないのはね、私たちのこの神様から与えられた救いというのはどういうものだったか。それは私たちに自由を与えるものでした。イエス様がそのことをおっしゃっているんです。ヨハネの福音書の8章の中で、あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますって。ヨハネの8章の32節です。じゃあこの言われている真理とは一体何なのかって、もちろん真理っていうのはイエス様がお話になった言葉、真理です。同時にイエス様ご自身が真理です。だから主はこんなことをおっしゃってるでしょ、私は道であり真理でありって。彼がおっしゃったことは真理なんです。確かに彼は全ての創造主なる神であり、そして私たちを罪から救ってくださる救世主です、ね、でその真理、この方を知ることによって、この方を信じることによって私たちは自由を得たと言っています。これが救いだと言います。つまりね、皆さん、あなたがこの主イエスキリストの恵みによって救われたとき、この真理をあなたが信じたとき、この真理を知ったときに、あなたは自由とされたんです。どういう意味か。あなたはこれまでどうすることもできなかったその罪の裁きから救い出されたんです。永遠の地獄に向かってた人が、この神の恵みによってその裁きから救い出された。それだけじゃない。私たちは日頃私たちを束縛し苦しめていたその罪の力からも、束縛からも解放された。だから自由とされたと言っているんです。それが信仰者であるクリスチャンである私たちなんです。永遠の滅びからも自由にされたんです。解放されたんです。そして私たちは今まで罪の奴隷でしたが、その束縛からも解放されて自由となったんです。さあそうするとですよ、 いいです。我々が誰かを愛することがなかなかできないんだ、こういったときに私たちが何をしているかって、それは私たちを再びその罪の束縛のもとに自ら置いてしまってるんです。さっき言ったことを思い出してください。まず救われる前の私たちは愛において不完全でした。でしょ、私たちは全ての人を愛することなんかできなかった、全ての人を自分と同じように愛することはできなかったんです。そういうものとして生まれてきたんです。なぜなら我々は罪の束縛、罪の奴隷だったからです。それができない存在だったんです。しかし主があなたを救ってくださり、そのような束縛から解放してくださったことに、そして今まで見てきたようにあなたに神の愛が与えられたゆえに、あなたはできないものからできるものへと変わったんです。神の愛をもって私たちは兄弟を愛することができるものになって、そのことはもう我々すでにこのヨハネの手紙から教えられてきました。だからもし私たちが愛することはできないんだってこう言った場合、忘れてしまってるんです。我々はかつての私たちの、我々がどうすることもできなかったこの束縛から解放されて、私たちにはかつてできなかったことが、救いをいただいた私たちにはできるんだということです。私たちはキリストの愛をもって兄弟を愛することができるものへと生まれ変わったんです。だからね、皆さん、私たちはこういった誘惑を経験するときに、なかなか人を愛することができないという誘惑を経験するときに覚えなきゃいけないのは、それが神の前に正しくないこと、罪だということです。どうしたらいいのか、今簡単に5つのことを言います。1つ目はね、その罪を神の前に告白することです。神様どうぞ許してくださいって、私はあの兄弟を愛することができてませんでした、許してくださいって、あなたはできるとおっしゃった、あなたの愛が私に与えられたから、その愛をもって愛することができるように助けてください、ね、罪の告白です。2つ目に必要なのは、聖霊なる神様によってあなたの心が常に守られること、満たされることです。私たちは自分の力でそれができないんです。神の助けが必要なんです。だから常に私たちのすべてを神様に満たし続けていただくことが必要です。聖霊の満たしが必要です。三つ目に言えることは、私は常に神様の御言葉に触れることです。御言葉をしっかり読み、御言葉を正しく学ぶことです。御言葉によって私たちは養われていくんです。何度も言いますけども、信仰の成長は御言葉なしにしてありえないんです。もしあなたの信仰が成長しているとするならば、あなたの信仰の歩みにおいて必ずそこに御言葉があります。御言葉をしっかり学び、それに従っていこうとする、ゆえにあなたの信仰は成長しています。しかし御言葉を読もうともしない、学んだ御言葉を考えようともしない、結果は明らかです。信仰の成長を見ることはできないです。しっかり御言葉を学び、それに従っていくことです。4つ目に、私たちは祈りの友が必要です、ね、だってみんな弱さを持ってるんでしょ。互いに励まし合って互いに祈り合っていくことが必要です、ね、この中で私は祈りを必要としませんという人何人ぐらいいらっしゃいます。みんな必要なんです。みんな必要なんです。誰も私のために祈ってくれない、そう考える前に、まずあなた自身が誰かのために祈る人になることです。この後皆さんが時間を取るときに、ね、あなたのために何をお祈りしたらいいって、どんなことをお祈りしたらいいって、私たちはそうして祈り合っていくんです。最後に5つ目で言えることは、主に仕え続けていくことです、ね、神様は皆さんに素晴らしい賜物をくださった。何のためにか、その賜物を用いることです。この教会にあって主の 栄光のために仕えていくんです。私たちが与えられた賜物を持ちようともしない。そうすると悲しいことに私たちの信仰ってなかなか成長しませんでしょ。ですからまず私たちがこの16節の御言葉を通して教えられるように、私たちはイエス様が犠牲的な愛を持って、このような神の愛を持って私たちを愛してくださった、そのような愛を持って私たちは兄弟姉妹を愛することができるようになった。だからこのように16節は、ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきですと、そのように言ったんです。そのような犠牲的な愛を持って我々を愛することができるようになったんです。ですからまず信仰者の皆さん、私は愛することができないというこの不信仰を捨てることです。神の助けによってこれが実現できるんだというその約束を信じてこの教えを実践していくことです。でこの16節の今後半のところから、ね、そのイエス様の素晴らしい愛を教え、そしてその愛の実践ということに今度は話をヨハネは向けていきます。それに展開していきます。16節の後半にあったように兄弟のために命を捨てる、同じ愛を実践しなさいというし、17節をご覧いただきますとそこにもその愛の実践の話が出てきます。この17節のところから19節を見ていただきますと、ヨハネはそのことを私たちに教えてくれます。兄弟を愛することを実践しなさいということを言います。ヨハネはこの16節のところにあったように兄弟のために命を捨てる、それ以上の愛はないとヨハネの福音書の中でイエス様おっしゃいました、ね、そのような究極の愛だけではなくて日々の生活においても我々信仰者は兄弟に対して愛を示していくことが必要だということを17節から教えていくんです、ね、命を捨てるという愛だけじゃなくて日々の生活において兄弟姉妹たちが抱えているその必要に対してもちゃんと応えていきなさいということを17節からヨハネは教えます。兄弟が困っているのを見るならば助けてあげなさいって。17節、世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうって。いいです。ここでヨハネは悪い例を挙げています。2つのことが出てきます。一つはね、兄弟が困ってるその事実をちゃんと知ってるんです、ね、兄弟姉妹の必要全然分かんないっていう話じゃないです。ここで言ってることは、ね、ここで非難されてる人々っていうのはちゃんとそのような兄弟たちの必要を知ってる人たちなんです。ですからこの兄弟が困っているのを見てもとありますでしょう。この見てもという言葉がそれを意味するんです。これは目的とか関心を持って見るとか観察するなんて意味です。つまりヨハネは、ね、悪い例としてよく人々の様子を見てよく観察をしてそして彼らの必要を正しく知っている、それでいながら助けを与えようとしない、そういう人の話をここで挙げたんです、ね、よく必要は知ってるんです。何が問題か知ってるんです。何が必要か知ってるんです。その上で助けの手を伸ばそうとしない、それがこの17節に出てくる悪い例の一つ目です。二つ目はね、知っていながら助けを与えることを拒んでんです。見てくださいます。憐れみの心を閉ざすようなものにって書いてます。この心を閉ざすっていうのはこのヨハネではここにしか出てこない言葉です。これはドアを閉めるっていうことです、ね、必要をよく理解してるって、しかし意図的に憐れみの扉を閉じてしまうって話です、ね、見て見ぬふりをする、知らないふりをする。このことに関して申命記の15章がこんなことを言います。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちでも うちででもあなたの兄弟の一人がもし貧しかったならその貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならないって申命記の15章の7節のところ出てきます。心を閉じるな、手を閉じるなって、ね、そういう必要のある人々に対して心を開き、そして彼らに必要なものを提供してあげなさいということを言うわけです。そしてこの17節の後半見ていきますと習字疑問が出てきます。神の愛がとどまっているでしょうかって、ね、どうして神の愛がとどまっているでしょうって、答えは明らかです。とどまっていませんという答えです。こういう人には神の愛がとどまっていませんというわけです。でこの神の愛って出てきますよね、17節のところに。この神の愛っていうのは神様に対する愛ではなくて神ご自身の愛の話なんです。人々の必要を知り、よくそのことを理解していながらその人たちに助けの手を伸ばさない人々、心を閉ざしてしまうような人、その人のうちには神の愛がないって言ってるんです。なぜかわかるでしょ皆さん。神の愛があるならば、神様が私たちにしてくださったように、私たちもその人たちに何か助けの手を伸ばそうとするからです。それが神の愛なんです。ちょうどイエス様がそのようにしてくださったように。その愛をいただいているならば、そのような行動を私たちが取ろうとする。だからそのような行動を取ろうとしていないというのは、神の愛自体がないんだっていうんです。ヨハネはこの同じヨハネ第一の手紙の4章の20節のところでこんなことを言います。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。何度も見てきたように神を愛する者は兄弟を愛するって言うんです。どんな愛で愛するかって、もうすでに今日学んできているように、あのキリストの十字架で私たちが学んだように犠牲を持って喜んでその人たちの必要を満たそうという、そういう愛です。ですからまずこの17節のところでまずパウヨハネは私たちにこの愛に関する悪い例を挙げます。そしてその上で18節見ていくと、この愛の実践がここで記されています。ご覧くださいます。子供たちを、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実を持って愛そうではありませんかって。子供たちをって呼びかけています。読者のクリスチャンたちに対する呼びかけです。神の子供たちを、神の家族に属する者たちをって。そのクリスチャンたちに対してヨハネは言うんです。言葉や口先だけで愛することをしないようにしなさいって。かえって行いと真実を持って愛しなさいと、そのように言うわけです。ヤコブも同じことを言ってますよね。ヤコブの2章の中に、もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心して行きなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょうって。ヤコブの2章の15節から16節です。どんなに口で言ったって本当に彼らの必要を満たしてあげなければ、その言葉にどんな意味があるって。言葉よりも彼らに必要なのは温かい着物であったり食べ物であったり、そういうものを提供しなさいというわけです。おそらくヨハネがここでこういうことを言ったのは、集まりの中で見かけだけの愛が存在してたからでしょう。心のこもっていない形だけの行為が、なぜならこの18節の御言葉を見ていきますとね、愛そうではありませんかって出てくるこの愛っていうのは、神の愛というあのアガペが使われています。ですからヨハネが言わんとしていることは、キリストが愛されたその神の愛をもって私たちは兄弟たちを愛していこうって。繰り返しますけど皆さん、それが可能なんです。 なぜかというと、救われた私たちにはこの神の愛が与えられているからです。で、その神の愛をいただいていないというのは救われてない人です。そのようにヨハネは私たちに教えます。神の愛をいただいた者たちはこの愛でもって愛することができるものになったって。そして行いと真実による愛って、本当の愛を持ってって、そのような本当の愛の心とそして行動を持って愛していきなさいって。ちょっと具体的な例を挙げましょう。おそらく皆さんがよく知っておられる聖書の話です。あの良きサマリア人の話を思い出してくださいます。ルカの福音書の10章の中に出てくる話です。よく皆さんご存知ですね。一人の旅人が強盗に遭うわけです。そして何が起こったか、半殺しの目に遭うわけですね。エルサレムからエリコに下る道で強盗に遭った一人の人の話です。で、ここでサマリア人が何をしたのか思い出してくださいます。強盗に襲われて半殺しの状態にある人を見たんです。何を見たのかって、その人の状態で、その人の必要です。何が必要なのかって、御言葉はこう言います。彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とぶどう酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿に連れて行き解放してやって、それが必要だということに彼は気づいたからです。この人には手当てが必要だということに気づいたからです。そしてその必要に対して彼はただ見てただけじゃない、今お話したように答えていくわけでしょ。怪我人だなと。それだけじゃなかった。彼は実際その怪我人のところに行って、その怪我を治そうとするんです。しかも治すために喜んで犠牲を払おうとしたじゃないですか。薬も使ったし、そして宿にも連れて行くし、宿で傷の癒しを待つように、宿賃は自分が払いますというわけです。しかも彼はこの人のために喜んで自分の時間をも犠牲にしてますでしょ。イエス様はこうして隣人に憐れみを示すことこそ愛を示すことなんだというふうに律法の専門家に教えてらっしゃる。隣人を愛することはどういうことなのかという質問をしたこの律法の専門家に、主はこのようにして教えられました。隣人に対してもこのように我々は信仰者は愛を示せって言われた。まして相手が兄弟であれば、どのような愛を持って彼らを愛するのか、そのことはわかります。次に進む前にこの祭司とレビ人の話を少し見てみましょう。彼らは愛について教えていながら愛の実践がなかったということです。重傷を負った人を見て、その傷口を見て、助けが必要なことを見て、そして彼は知らぬふりをしたんです。彼らはそのように選択をしたんです。彼らは彼のために時間を取るよりも自分たちのやらなきゃいけないことを優先しました。この人物よりも自分を愛するんです。ですから最初の話にもう一度思い出してくださいます。したこと、兄弟を愛することは難しいってこと、ね、確かに聖書が言ってることよくわかるけれども、実際の生活において兄弟を愛することは難しいって。で、皆さん一番難しいことは何かって、この兄弟を愛せないということの一番根本的な問題は何かって、それはね、愛そうとしない心なんです。だって神様ちゃんと教えてくださったじゃないですか、愛することができるんだって。神様の愛をいただいたものはそれを実践できるんだって。でもさっきから見てきているように、それを妨げようとする罪が私たちのうちにはあるんです。いろんな理由をつけて自分が兄弟を愛さない、 その罪の行為を正当化するんです。その人を愛される資格がないとか、いろんな理由をつけて。ですから私たちの一番大きな問題というのは、愛せないんじゃないんです。愛さないんです。愛したくないんです。バビロンの捕囚を経験したあのユダの人々、バビロンの地にいました。彼らは預言者エゼキエルのメッセージを聞くのが大好きだったと御言葉を教えます。預言者が神の言葉を語るときに、この民は何をしたかというと、彼らは喜んでこの神様からのメッセージを聞こうとするんです。でも大きな問題があったんです。そのことについてエゼキエルの33章のところがこんなふうに記しています。31節、彼らは群れをなしてあなたのもとに行き、私の民はあなたの前に座り、あなたの言葉を聞くって。神様がこうおっしゃってるんです、ね、ユダの民はエゼキエルあなたのもとにやってきてあなたの話を聞くって。でもその後こう続きます。しかしそれを実行しようとはしない。彼らは口では恋をするものであるが、彼らの心は利得を追っているって。お分かりになりますでしょ。この人々の問題、彼らは御言葉を聞いてるけども実践しようとはしなかったんです。口では良いこと、もっともらしいことを言うんですけれども、心はもう神様から離れてるんです。口では神様への献身を語っていながら、心は貪欲だったんです。神の御心に従うんじゃなくて、自分のやりたいことをしたいって言うんです。私たちが覚えなきゃいけないのね、皆さん。だから彼らはこの裁きにあったんです。ユダがこのように神様の審判を経験したのはなぜかっていうと、それは彼らが御言葉を聞いていながら実践しようとしなかった。彼らの心は神の前に閉ざされてるんです。彼らの関心事は自分たちのことばっかりです。神がこうしなさいと言ったのに彼らはしようとしないんです。神に逆らい続け、その結果彼らはこのような裁きを経験したんです。今の時代でも変わらないんです。主がこうしなさいというのに私たちが意図的に反するならば、神様も私たちにその選択を誤っていることを教えようとします。私たちは望みませんけど、時には病に服することがあります。病がみんな罪から来ているとは言いません。しかし罪が原因でそのようになってしまうことがあるということを御言葉は警告するし、時には死を経験することを言っています。すべて神の愛の行為です。我々自身が罪から目を覚まして正しい道を歩み始めるためにです。こうして人間の罪は繰り返されてきました。いつまで経っても御言葉を聞くだけであって、いつまで経っても御言葉を実践しようとしない。兄弟を愛せるんだと言われても、いや無理ですと私たち言ってしまうって。気づかなきゃいけないです、我々のこの不従順の罪を。今日のテキストにもう一度戻っていただいて、ヨハネはここで2つのことを我々に教えます。1つはね、我々信仰者一人一人、主の模範に倣って愛するようにと促しています。信仰者の皆さん、この御言葉はあなたに、主があなたを愛してくださった、その愛によって兄弟を愛しなさいとあなたに言います。もう一つはね、あなた自身が愛を示すようにと、あなた自身の行動を促すんです。どういうことか。16節と17節の御言葉をもう一度見ていただきたいんですけど、16節の御言葉はいいです、私たちのために、私たちに愛が分かった。ですから私たちは、全部複数でしょ。しかも16節の兄弟のためにっていう、この兄弟も複数形なんです。ところが17節になると兄弟が困っている、単数です。そして憐れみの心っていうのは、ギリシャ語では彼の心というふうに訳されています。そのように記されています。それを日本語では憐れみの心と訳したんです。彼の心なんです。個人の心なんです。 つまり16節では複数だったのが、17節になったら全部単数に変わってんです。つまり、神様が教えたいことっていうのは、誰かがやればいいという話じゃない。あなたがやんなさいって。あなたが愛を示しなさいって言うんです。私たちはすぐに、そのようなことを誰かの手に委ねようとするかもしれない。御言葉が言うのは、あなたが行って助けてあげなさいって。そして、今日のテキストの最後のところです。19節と、そして20節のところ。それによって私たちは自分が真理に属するものであることをし、そして神の御前に心を安らかにされるのです。たとえ自分の心が責めてもです。なぜなら神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。再びヨハネはここで救いの証明を言います。もう何度も彼は繰り返してきました。19節には、あなたが救われていること、あなたの救いが真実であること、そのことを言うわけです。見てくださいます。自分が真理に属するものであることを知るってあります。この真理に属するって何かって。真理、つまり、神に属するという話です。なぜかっていうと、19節の初め見てくださいます。それによってと書いてます。つまり、その前にかかるわけでしょ。兄弟は愛するということです。このことをヨハネは繰り返して私たちに教えてくれました。兄弟は愛する者は救われてるって。ここでヨハネは、兄弟を愛する者たちはあなたが真理に属する者だ。こう言ってるんです。言葉は違いと同じことを言ってるんです。ですから、あなたが真理に、あなたが神に属するものである。そして面白いのはね、この19節のところで自分が真理に属するものであることを知りという言葉が出てきますでしょ。この知りっていうこの動詞なんですけど、これ未来形を使っています。で、なんでヨハネがここで未来形を使ったのかっていうと、ね、こういうことです。我々この地上を歩んでいるときに、兄弟を愛するっていうその行為を持って私たちは救われているという確信を持ちます。そして私たちが主の前に立った時に、確かに私は救われてたと。そのことを改めて確信するって。その約束をヨハネは私たちに与えてくれてるんです。罪許された皆さん。あなたの救いは永遠に約束されました。あなたは確実に主の前に立ち、そしてあなたはそこで豊かな祝福をいただきます。ですから、ヨハネもこう言うんです。19節の後半、そして神の御前に心を安らかにされるって、ね。神の前で平安を持って立つことができる人と、神の前で恐れを持って立つ人がいます。誰なのかって。ヘブル書の中に出てくるように、神の前に恐れを持って立つ人々は裁きを恐れて立つんです。なぜならその後に神の永遠の裁きがあるからです。しかし我々罪が許された者たちは神の前を恐れを持って、神の前を恐れを持って立つんじゃないんです。心を安らかに平安を持って私たちはこの方の前に立つんです。なぜならこの方が私たちを招いてくださるから、歓迎してくださるからです。ですから私たちはこの方の前に平安を持って立つことができるって。なぜそんなことができるかって、もう我々は主との平和を得たからでしょ。ローマ書の5章の一節のところに、神との平和を持っていますって。それがクリスチャンです。だからこの方の前に私たちは招かれて、そしてこの方を私たちは初めてこの目で見るわけです。私のために十字架で死んでくださったこの偉大な死を私たちはその時に目の当たりに見ることになるわけです。面白い言葉が20節に出てきます。 たとえ自分の心が責めてもですね、出てきます。というのはね、私たちの心がいろんな時に私たちの心を責めるんです。いろんな罪が日ごとに私たちが罪を犯すことによって私たちの心は責めます、責められます。時に私たちは正しくない罪悪感を持つことになります。正しくないって言ったのは罪悪感を持つことが間違ってるからですよ。いいです。確かに我々は罪を犯したときに悪いことをした人を悲しませることをしてしまったと心が痛みます。でもある人々はそこからどんどんどんどん深みにはまっていってしまって、だから自分はダメな信仰者なんだって、自分は神に喜ばれることがないんだって、ね、そういう思いを抱くことを許してしまうということは皆さんね、間違ってるんです。なぜかっていうと神様はそういったことを全部ご存知の上であなたを救ってくださったんです。神があなたを清めてくださってたときに、神はあなたのそのすべての罪を知った上であなたを清めてくださった。なのに我々は言うんです、私なんかダメな人間です、ダメな信仰者ですって。神様があなたを愛してあなたを迎え入れてくださったのに私たちはダメだって言うんです。だから私たちがたとえ自分の心が責めることになったとしても、私たちは平安を持って神の前に立つことができる。なぜかっていうと見てください。神は私たちの心よりも大きく、そして何もかもご存知だからです。御言葉が私たちに言うことはこういうことです。ね、神はあなたのすべてのことを知ってるって言うんです。あなた以上に知ってるって言うんです。あなたの過去の罪が許されただけじゃない。現在の罪が許されただけじゃない。未来のすべての罪を神様は許してくださったんです。こうしてあなたは救いに至ったんです。私たちが考える以上に神様は私たちのことを知ってらっしゃる。そして私たちはこの神様から完全な許しをいただいたんです。だから私たちは平安を持ってこの方の前に立つことができるんです。ですからね、皆さん、地上にいて我々罪との葛藤があります。我々罪に敗北するときにね、確かに我々は自分の罪に対して正しい反省をすることが必要です。私は悪いことをした。主を悲しませることをしてしまったと。そうして正しく心が痛む。正しいんです。でもだからといって私は正しく喜ばれない信仰者だとか、ね、そうやって深みにはまることが間違ってるんです。どうしたらいいのかって。神様、私は確かに罪深い愚かなものです。私はでもこの罪から離れたい。そしてあなたが助けてくださることを知ってます。どうぞ私を助けてください。あなたに喜ばれるものとして歩んでいけるように私を助け続けてくださいと。そして何よりもこんな私を救ってくださったその恵みに感謝します。そうやって生きるんです。そうやって感謝を持って生きるんです。兄弟を愛すること、これは救われた人の特徴であるというヨハネは言いました。主によって救われた者たちは兄弟を愛する者として生まれ変わったゆえに兄弟を愛することが可能になりました。ですからぜひ教会、今日こうして礼拝に来てくださっている皆さん覚えてください。兄弟姉妹の皆さん覚えてください。神の愛をもって私は兄弟を愛することができる者にと生まれ変わったということ。なぜなら神が私たちに与えてくださったその愛には命があるんです。ですからその神様がくださった愛は私たちに行動を生み出すその力があるんです。神様の私たちに与えてくださった愛には言葉があるんです。だから私たちは愛にあふれた言葉を語るんです。神が私たちに与えてくださった愛には足があるんです。だから私たちは必要のある人たちのところに出向こうとするんです。神が私たちに与えてくださった愛には手があるんです。だから必要のある人を私たちは助けようとするんです。神が私たちに与えてくださった愛には涙があるんです。だから悲しむ人と共に悲しむんです。このような働きを私たちのうちにもたらしてくれる、そんな愛を私たちはいただいたんです。その愛によって 兄弟を愛しなさいって、それができるんだと主は私たちに教えてくださってる。どうぞこの新しい習慣も備えを実践してください。神が喜んでくださるから、私たちの神様の栄光が表されるから。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは感謝します。こうしてあなたは私たちに大切な真理を教えてくださいます。どのように私たちが歩んでいったらいいのか、あなたは私たちに教え続けてくださっています。主よ、どうぞこの愛する兄弟姉妹たち一人一人のうちに働いてくださって、神様、今日から私はあなたの愛をもって兄弟を愛していきたいです。どうぞ私を助けてください。そのように歩ましてくださいと、そのような決心を持ってここにいらっしゃる皆さんが新しい歩みをまた今日から始めていくことができるように、それぞれの心に働いてください。そのどうぞ心をあなたがいつも正しく保ってくださるように、いつもあなたを見上げて、あなたによって贖われたこと、救われたことを感謝しながら、あなたに従い続ける信仰者として、それぞれがあなたに用いられ、あなたの栄光を表し続けることができますように、この愛する一人一人の上にあなたの祝福を与えください。御言葉を感謝し、そしてこの兄弟姉妹たちをあなたの御手に委ねて、この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。